ヨブがですね、この子供、自分の子供たちのために、家庭の祭司としてですね、自分の息子たちはことによったら、ことによったらですよ、ひょっとしたら罪を犯し、その心に神を残ったことが、呪ったことがちょっとでもあるかもしれないと思って、そして自分のためだけじゃなくて、その子供たちのためにも、罪の許しの反罪を捧げ、こういうことまでしていたんですね。素晴らしい課長ですよ。子供の一人一人の隠れたことの中にもいても、彼は取りなしをしている。自分のことだけじゃない。本当に行き届いた人でありますね。経験の人ですね。ところが、そのような彼のうちに耳を疑うようなですね、ことが次から次から襲ってくる。ある日、そのね、彼を秘宝が次々襲うわけです。最初は牛が奪われた時。シュマでも殺されます。その報告をしているうちに、また次の人が報告しに行きます。羊が災害で焼き尽くされたと、天才です。シモネも殺され、死にました。そしてその報告をしているうちに、また次の3番目の報告が来ます。息つく暇もなく、ラクダが奪われたというですね、秘宝が彼のとに届けられます。シモネも死んでしまいました。最後の極めつけは、彼の住人の子供たちが一番上の兄の家で食事をしていた時に、大風で家が倒れて10人の子供全員が死んでしまったという、もう決定的であります。次から皆さん、私たちも経験します。苦しいことが起こる、問題が起こる、次から次に起こるということはね、これは辛いですね。一つの苦難に私たちは耐えてます。苦しみを耐えてますけど、また次の問題が起こってくる。それも耐えなきゃいけない。しかしですね、それにもう一つ重なったら私たちはもう耐えられないと思いますよ。この世のあった苦難ってのはとんでもない。ありえない。もう、ヨブにとっては何が何だかわからない。何が起こっているんだろうか。ですから彼は信仰者でありますから、神様、神様って叫んだと思います。神様どうしてですか？なぜですか？私は神を恐れて、神様に信頼しているのに、どうしてそんなことが起こるんですかという、なぜですか？どうしてですかというね。私たちも、どうしてですか？神様。神様どうしてですかというような祈りをすることがあると思いますけどもね。ヨブは神様をここでもう呪う。神を呪う。まあ、私の言葉で神も仏もあるものか。こういう方ですよね。そして、背信の行為を取る。もう神様を信じることをやめちゃう。そういうところだと思いますね。でそういうヨブはですね、そのようなこの秘宝をちんちんちんちき苦しみの知らせを聞きましたときに、どういう態度を取ったかということですね。まず彼は、二節になりますように、ヨブは起き上がりですね、上着を裂きて、これは人間の悲しみ、悲嘆の表現ですね。上着を裂いた。頭を剃ります。地に伏して、地に灰に伏して、そして神様を礼拝します。彼は、そういうこの苦しみに対して、悲しみに対して、何でもなかった、そんなことありませんよ。彼は本当に嘆き、悲しみ、叫んだんです。彼は本当にこのような表現の中で、悲嘆のどん底に落とされた。それを表現しております。しかし、そのような状況の中にありましても、この時に彼が語った言葉が21節ですね。私は裸で母の胎を出た。また裸で賢に帰ろう。主が与え、 主が取られたのだ。主の皆は本別かな。この言葉なんです。ヨブは苦難や試練のただ中で、へりくらって、神様の主権を認めるんです。これを告白するんです。そして神様を礼拝し、神様を褒めたたえる。主の皆を褒めべくなと、こういうですね、信仰の告白をするんですね。ああ、皆さんこれは何ということでしょうか。一つここで私たちが、きちんと押さえたいところはね、ヨブがここで何を言っているのかということなんですが、これはね、神様の私の人生におけるところの主権というものを、神の主権というものを認めて告白しているということなんですよ。これが非常に大切なことですね。ヨブに与えられた所有物、ヨブに与えられた子供たち、ヨブの賜物の才能、ヨブに与えた人生、時間、一切の良きもの、良きもの。それをですね、自分のものとは言ってないですよ。それを全部、それは、主よ、あなたのものです。神様、あなたのものです。すべて神様、あなたからの預かり物です。そう告白してるんです。私は裸で母の頼り。また、裸で賢いに帰る。皆さん、これが人間じゃないですか。私の人生でいろんな良きものを私たちは与えられている。だけどもこれ全部自分のものじゃないんです。自分のものなら、あの世まで持っていけばはずでしょう。預かり物だ。預かり物。神様それを与え、またその神様それを取られる権利を持っていらっしゃる。神がそれを豊かに与えてくださることに、それを本当に感謝し、それを神様のために、また人々のために豊かに用いていくという。また自分のためにも用いさせていただくという。だけど自分のものじゃないですよ。これは自分のものだ。神様が与えたものを握りしめてしまうという。子供もそうなんですよ。子供も胎の賜物なんですね。神様からの預かり物なんですね。だけど、愛するあまりに、この自己愛の中でその子供を握りしめてしまうときにいろんな問題が起こっている。間違ってる。子供はきちんと神様にお返ししなきゃいけない。そのように育てなきゃいけない。自立させなきゃいけないわけですね。自分のものじゃない。私たちは、神様の良き賜物を自分で握りしめて自分のものだと思って勘違いしてしまいますから、それがいろんな状況、いろんなところに囚われてしまうときに、なんで、どうしてという苦しみを起こる。神の賜物に対して固着が起こるんです。私のものだと思ってしまうんです。で、自分本位な用い方をする。で、神様それを捉え直すときに、私たちは、とんでもないことが起こったと思うんです。神の主権という問題なんです。この点において、このヨブは本当に正しい態度を取ったんです。私たちが苦しむ苦しみっていうのはね、私たちに与えられたものに対して私たちが間違った考え方をしているときに、それが取られ失われるときに私たちは苦しむんですよ。だけどもヨブはこの点において正しい態度を取った。私は裸で母の頼りと、また裸で賢いに帰ろう。主が与え、主が取られたのだ。主の身は本別かな、本別かな。これが 苦難の時において私たちが取るべき正しい態度なんですね。皆さんいかがでしょうか。私たちは自分の命を自分のものだと思っていませんか。そうじゃないでしょうね。自分で生まれて自分の命を始めようと思って私たちは人生を始めたわけじゃない。気がついたら人生が与えられていた、命が与えられていた。そして私が死ぬ時もまたその命を主にお返しするわけですね。イエス様の十字架の最後のように、我が父よ、我が霊を御手に委ねます。これが私の生涯の最後の言葉なんです。またこの読むの言葉もそうですよ。主が与え、私の人生、私の命、主が与え、主が取られる。主よ、感謝します。主の皆を褒めます。これが私の人生の最後の言葉なんですよね。